村下くん、
ん、
あんまり大きな声で言えないんだけどさ、はいはいはい、実はあの映像に載せると場合によってはとんでもないことが起こる、すっごい霊言のある漢字4文字の呪文を知ってしまってね。
マジで大丈夫？それ
浦下くんには見せてあげる。
はい、お、読み上げていい？
いや、まあいいよ、読み上げるだけはいいよ。
サムハラ、
サムハラ、いやいや、これサムハラ、ね、じゃあ皆さんにはよく似た漢字と読み方を見せます。
なになに、そんな慎重にこっちは見せていいの？
サンパラ、
何が違う？
え、いや違うんだ、な、見せちゃ、絶対見せちゃダメだよ、怖い怖い。これ、うん、今ここで読み方と一緒にこれ映像に映すと恐ろしいことが起こる可能性があるん
だ、ね、何何何よ
これね。日本である時期、呪符、呪いの符、
うん、
として爆発的に広まったもんなんだよ。
ちょっと笑っちゃった。
でも爆発的に広まったんだよ、これ。
怖い子みたいだから。
怖いよね。
うん、怖いね。
その謎と恐ろしいこととは何かについて、今回迫っていきます。
はい。
さあ、さっき見せた、うん、あのサムハラってやつ。
うん、
これね、漢字だけで書き方実は6種類あるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。微妙に違ったの気づいた。
え、何？違うって？
違うんだよね、これ。よく見てみる。
あー、そうね。今ね、ラの字が違う？それで合ってる？
違う。あー、そう、ラの字が違う。
うんうんうん、
ラの字が違ったりするんですよ。
うん。
で、これ以外にも、もっといろいろ違いがある。で、しかも読み方もめっちゃあります。
お？うん。
採集されてるもんだけで、サンバラサンバラ。
ああ。
それ先週に紹介したサムハラ。
うん。
艦隊艦機。昇陽昇格。
ん？
弱光弱角。
いやいやいや。
尺光尺角。サンバサンバ。サンバサンバ。
サンバサンバ。
サンパラサンパラ。ケンイケンボ。ダイダッボ。ゾウボゾウボ。サンパサンパ。シャコシャコ。どういうこと？
どうぞどうぞ。
ありそうですね。ありそうですね。多すぎだと。文献によって
全然違うじゃん。
そう、全然読み方と書き方の組み合わせが異なるんですよ。実際それぐらい採取される。で、実際文献に結構出てくるんです。こんだけ採取されるってことは、
うん、
で例えば天明2年から文化11年に作られた、うん、書かれた1782年から1814年ですね、
うん、
根岸康盛による耳袋っていう本、
うんうん、
耳袋はね結構怪談が載ってることで有名なんですけど、
うん、
ここにねサムハラが出てきます、
うん、
これどういう内容かっていうとざっくり言いますと、うん、堀に落ちた馬ごと落ちたんだけど怪我をしなかった男の話、それから撃ってるはずなのに全然弾当たってないで倒せなかった記事の話なんですよ、
うんうんうん、
でこのお話どっちにも共通してるのがサムハラっていう漢字の四字と、
うん、
その読み方なんですね。
うん、だからやっぱり今読み方がすごく大事っていうことであってる。
そう、いや漢字が大事、
漢字が大事、
実は漢字が大事
は
のくせに間違ってんだけど結構、
うんうん、
でこの時どういうお話かっていうと、その堀に落ち馬ごと落ちちゃった男の懐には、うん、あの漢字サムハラって書かれた漢字が書いた木札が入ってた、
うんうんうん、
で打っても打っても弾の当たんない記事は羽尾羽のところにサムハラって漢字があったって話なんで、うん、これ要はさ、あの災難に合わなかったっていう話なんで、
ね、どっちもそうだよね。そのサムハラっていう文字を持ってたものが災難に合わなくて済んだ。
片方は怪我しなかったし片方は弾が当たんなかったっていう話、うんうん、どっちにしろ最悪の事態は避けられるっていう性質を持ってるってことだよね。
ということです
ね、サムハラがね、
うんうん、
で安政3年1856年に書かれた地震用心講っていう本では、
うん、
生類無類怪我よけ家の柱に貼れば地震火災その他所持に怪我を免れる、
うん、
と言われているサムハラの札が載っている。
すごいじゃん、
広すぎる。
うん、万能薬だよ。
薬難少女ってことだよね。で江戸時代に見られたこういうサムハラっていう札への信仰って、うん、怪我よけを中心に虫よけ地震よけ、
うん、
で物語とかからは水難よけ玉よけ、まあ水難よけってさっき、うんうんうん、溺れなかったやつだよねとか、様々な用途で、まあ、全国的に行われてた、信じられていたってことがわかる、
うん、
江戸時代までは。でまあ収集された習俗としてもいくつか実は報告例があって、
うん、
虫よけの呪符、虫除けってこの場合はね、あの五稜送りとかの方だから、稲につく害虫、
ああ。
とか来ないようにする呪符としてのサムハラが使われたりとか、はいはいはい、秋田県仙北郡東部では、のりきっていう民間宗教者が、
うん、
サムハラっていう語符を用いたまじないによって、病気とか怪我を治療していたっていう、まあ、実体験談があると、
うんうんうん、
いうふうに言われています。ここまで江戸時代だったんですが、やがて時代が下るとメディアに取り上げられるようになります。
うん、
明治37年、新聞に載りますと。
お
これまでね、あの実は振り仮名つけられてないんですよ、
うん、
ずっと漢字なんだけど、うん、ローマ字でサムハラって書かれる。
そう、今新聞に載るっていうからさ、うん、書いて大丈夫って思っちゃったけど、
ローマ字でサムハラって書いてあるんですよ。
へー。
ただね、実はこの時点まで、うん、さっきの組み合わせを書いても、うん、人に見せても問題なかったんですよ。
あ、そうなの、
うん、そういうもんじゃない、
うん、
この後ダメになってくる、
はあ、
不思議でしょ、
うん、
まあとりあえずその後にしましょう話は、
うん
うん、でまあこの頃だから読み仮名っていうのがはっきりしてくるんだよね。大体サムハラって読むんだっていうか上がってくるんだけど、
うん
うん、まあ、同時にこの時期から目に見えて人口に解釈し始めた、
うん、
サムハラっていう地方、
ねね、
国慶新聞っていう新聞があります、
うん、
まあ、明治34年1901年大阪で創刊された、まあ、政治家とか権力者を痛烈に風刺する、
うんうん、
まあ、で庶民の人気がバッと上がってくるんですけど、まあ、関係者が入国したり罰金刑を受けまくって、あの明治41年7年後には廃刊したっていう新聞があるんですが、そこの記事に次のようなものがあります。日露戦争に際して国に報いるため、御年79歳の旧前橋藩士の玉尾求むという翁がサムハラと漢字で書かれた御神札を数十万枚軍隊に寄贈した、
はあ、
そうです。かつね、このサムハラのお守り、お札には全部説明文がついてたらしいんですよ。
説明文？
サムハラの由緒を語る多くの随筆、
うん、
それはまあさっき挙げた耳袋とかもそうなんですけど、うんうん、地震用人口とかね。でここにはそれ以外にも明治27、8年の戦争について玉尾氏が実体験した内容も書いてあるんですよ、
うん、
明治27、8年の戦争で玉尾氏の三男が従軍しました、
うん、
その際に玉おじいさんがサムハラ知ってたから、
うん、
サムハラの四字を写して布に、
うん、
帽子の内側に貼り付けておいてあげたんだって、
うん、
そしたら7回戦場に立って少しの怪我も負わなかったと。
うわ、なるほど、もう効果がありますよ、
ありますよ。で、ある戦いでは敵の砲弾は当たらないどころか後ろに落ちて何の被害もなかった。
すごい、なんか上杉謙信みたいな。
でしょ？でしょ？すごいよね。英雄たんだよね、もはやね。
すごいね。
で、この三男の友人のただ何がしって男も、うん、三男のこの字を自分で写して帽子の内側に貼り付けたんだって。
うん、
そしたら、敵の弾は帽子、その、多田さんの帽子を貫いたにもかかわらず、うん、頭は少しの傷も負わなかった。
どういうこと
ねえ、
うん。帽子貫いたけど。
そうなんですよ。
相当高くかぶってた。
ねえ、ねえ。ちゃんと風紀乱してますよね。怒られますよね、上官に。でも、そんなことがあったって書かれていて、これは霊言新たかなんだ。だから数十万枚送ったるって言って、
うん、
玉尾さん送ってくれた。っていうのが、新聞に載ったと。
いや、霊言譚が、まあ、そもそもあるっていうことにも、うん、まあ、もちろんそれでね、説得力増すってもあるけど、うん、その数十万枚送られてきた、もうその見た目だけでもうなんかありそうだよ、
ね、怖いよね、端的に言って、
うん、
あの字がね。
そうそうそう。う
ん、で、柳田もね、実はこれ観測してるんですよ。
うん、
こういうことがあったこと。だからこの字の書かれた守り札を携帯して、出陣した兵士は、当時を振り返ると、とても多かったっていうのは事実だっていうふうに言ってるんですよ。
うんうんうん、
だからかなり一般的だったのは事実なんですね。
うん、
で、まあ、他にも、腹巻きに女の人たちが一生懸命針を入れて、
うん、
文字を返して武運上級ですから、うん、無事に帰ってきてくれることを願う風習として千人針っていうのを戦時中行われてました。そこでもサムハラが縫われていた、
なるほど、
例がたくさんあります、
うん、
このようにサムハラの名が世間に広まった一つの理由として実は戦争の影があったんですね、
うん、いや、みんなもう多くの人が何かを願う瞬間でもあるわけ
だよね。そういうこと。で、かつ玉よけがお話に付随してるから、玉に当たんなきゃいいって、ね、
うん、
気持ちが働くわけですわ。で、もう一つの普及の理由、
うん、
そこにはね、ある人物の影があるんですよ。
はい。
田中富三郎という人物です。
田中さん。
はい。サムハラ信仰の広まりに多大な影響を与えた人で、
うん、
この人ね、すっごいやり手なの。
何？
実はここに答えが隠れてるんですよ。田中富三郎さん、
うん、
高野山参詣の時に、まあ、参拝しに行った時に偶然、うん、薬難よけ、悪いことを退けてくれるサムハラっていう文字の記載のある守り札を入手しました、う
んはい、
たまたまサムハラに会いました、うん、で彼ね、商いのセンスが抜群にあるんですよ。
ああ
田中さん、この複雑な文字の組み合わせ あ、こっち見せちゃいけないやつ、
うん、危ない危ない危ない、カメラ見せちゃいけない、
これこれ、この複雑な文字の組み合わせ、うん、霊言があると思ってもらえるに違いない、
なるほど、
金になるぞということで宣伝によって利益を得ようと考えました。
確かにな、
彼はねこの時点であの複雑な漢字、うん、サムハラの漢字に、うん、サムハラって読み方を商標として登録しました。
うわ、
その使用を独占してこの文字が古くから災難よけとして効果が抜群であるっていう風に宣伝し始めます。
すげえな、取っちゃった。
で、そう取っちゃいました商標、うん、でだから当初この商標を用いてゲタステッキ食器とかに刻んでサムハラをめっちゃ売ったんだって
すごいね、
すげえ買われたんだって、
うん、
だから俺が恐れていたのはたたりじゃなくて、うん、商標の無断利用です
なるほどね、
そう
そっちか、
まあ、多分大丈夫なんだけどね、うん、サムハラって書いて売らなきゃいいだけの話なんですけど、うんうんうん、一応見せときますか、
あ、
これです、うん、これです、ダメだった
このラの字がね違った
んですよ、ちょっと違うんですよね、でまあこの後の富三郎さんのイケイケっぷりを話しますと、うんうん、計画がどんどんうまくいって、もうなんかよし聖地作っちゃおうってなるんですよサムハラと縁があるとする土地を作り出します、
はい、
でそこでもって霊障をね強くしていけば俺どんどん力、うん、てか金が入ってくるよなって思うわけです、ね、
うん、
40年間消息を絶っていたふるさとの岡山県小俣郡西鴨村に、うん、昭和6年突如として帰省、
うん、
まず村民の関心を買おうとして、まあ、その里にあった神社仏閣に寄付を行います、
うん、
この間にもしきりにサムハラの宣伝と普及を行い、
うん、
あの村民に信用を植え付けていきますうまい
40年ぶりに帰ってきて、
おめえ40年ぶりに帰ってきたと思ったらなんだ、うん、わけわかんない文字しょってきて、あ、お金あんなしょうがないみたいな感じですよね、言ったら
もうなんかを一個なしてきたんですよぐらいのつもりで金をこうポンと出して、
いやお世話になりました、
うん、あれなんか
西川村の皆さんにはっつって、
いやいやなんか田中さん変わったね、
日本のってね、うん、みたいな感じになるわけです、
うん、
で翌年には自ら会主となって、あの主として自分の家の店員とかで、うん、サムハラ振興会っていう団体を作ります。
あらららら、
大阪の中心にこの団体どんどん広がっていって、
うん、
最終的にはサムハラの文字を刻んだ指輪、しかもねエンゲージリングもあった、
へえ、
ゴフ、うん、カフスボタンとか多数の商品を制作して、うん、百貨店などを通じてもう市場に商品を出しまくる。
はあ。
でまあ当時ね、大阪神戸の間、うん、阪神工業地帯ですね、
うん、
ここで栄えていた、まあ、工場とかの安全習慣などにつけ込んで、
うん、
つけ込んでって言っちゃダメだな、商機を見出してめちゃくちゃな量の呉服を売って、
うん、
これで一気に広まったらしいです。
いやそりゃだってもう工業だってね、事故だって怖いですからね、安全祈願したいですよ、
そう、サムハラ聞きますからと、
うん、
ね、どうですかってやるわけです。
まあまあないよりはあった方がと思うよ ね
でめちゃめちゃ売れますと。
はあ。
売れると信憑性が増しますんで、どんどん売れますと。
そうだよ、あの売れたってことが結構大事だからね、
そう、
他の人の反応からすると。
でこれに味を占めて同じ村、西鴨村ですね、うん、のコンピラ神社の境内にサムハラ聖殿を建設、
うん
うん、昭和10年の5月にはこれを竣工させてサムハラ信仰の中心地として信仰と財を築いていきます。
すごいね、地元乗っ取った、
乗っ取りましたやるよね富三郎、
すごいね、
すげえ、
うん、
ただこの社殿の建設を岡山県当局が無視しなかったんですね、
うん、
無願者っていうものにあたる、
無願者、
願ってない者、
うんうん、
いや登録されてない非公式の神社、
うんうんうん、
なんだけど社殿を建てて天津さえ迷信を広める中心地になっているっていう風に岡山県怒ります、うん、
はあ、
で富三郎はそれに対して表面上国民のための一大精神活動だって言って
るんですね、はいはいはいはい、
そんなん不当じゃないかっていうわけです、
みんなこれで安全なんだよ、
そう、
何を言ってる、これなくなったらみんな大変なんだよ、
お札あった方がいいに決まってんだろって言ったわけですけど、あの商標登録しちゃってるんですね
そうだった
そう、
あ、
しかも土地に存在しない縁まで作り出してしこたま商品販売してきたことを指摘されます。
そうだったな、しっかりしてたんだ、そこやっちゃってたんだよな。
で、まあ、これによりさすがに逃げ切れなくなった田中富三郎は11月聖殿とその周りの建物を自発的に破却
はいはい、はい、
することになりました。
うん、
ただ負けないんですね彼、うん、昭和12年には京都日日新聞で、うん、サムハラのお守りによって工場での事故が免れた奇跡の実例っていうのを掲載して広告を打ちます、
うんうん、
でその霊言を語って反復場所を、ね、同時に載せておく、うん、ここでもらえるから聞くよみたいな感じで、あと百貨店そごうの広告として、
うん、
神戸新聞でも同じものが掲載されたそうです。
へ
え、へこたれないで稼ぎに向かってたみたいですね。
そうだね。
でこうして広まったサムハラの誤布は後々いろんな重要なされ方をするようになります。日中戦争の時には大量に無料配布されたそうです。これは多分、まあ、よくわかんないけど富三郎がやったのか、うん、やってないのかわかんないんですけど、すごい配布されて、
うん、
あのジンタン、
うん、
今もありますけど当時のブレスケアですね、
うん、
これを買いに来るおまけとして配布されてたこともあったらしいです。
そうなんだ、
うん、相当喜ばれたんでしょうね。
まあね、うん、ないよりはあった方がってやっぱ思うよね、
うん、そうだよね、うん、でジンタン買わなくてもサムハラの5分あげますっていう広告打つぐらいには人を要請に使ってたみたいな、
うん、
でたびたび民族学の文献では出てくる主婦の友、
うん、
当時の婦人雑誌ですね、
うん、
でも大いに取り上げられて、戦場に出かける出征兵士たちの武運長久を祈った千人針、
うんうん、
が、まあ、さっき話題に上がりましたけど、
うん、
こういう弾丸よけのおまじないとしてサムハラが知られるっていうのが一般的だった一方で、
うん、
この婦人雑誌においては泥棒よけ、玄関先にこの文字を書いて貼り付けておくと、うん、犬が吠えたり鶏が鳴いたりして盗難を未然に防げるというような、
うんうん
うん、言われが広まったりとかしたらしいです。
ちょっと違う側面も見せてきた、
うん、でより卑近な例での薬難症状が生まれてくるわけですね。で日中戦争での弾よけ効果がてきめんだったっていう評価からも、うん、まあ、様々な場所で薬難よけのお守りとしてサムハラっていうのは重宝され続けます、
うん、
全国の鉄道の駅とか、
へえ、
鉄道事故防止のため各従業員に所持させるところまで行ったところもあると。
すごいな。
で不思議にも災いを免れた人たちが少なくなかったらしくて、
うん、
そっから口伝い口コミで広がって、
うん、
消防署員、自動車運転手、船の乗組員、飛行機のパイロットもう万年筆とか携帯してるものにこの字を彫り付けるようになった。だからブームだったんですよね、うん、当時
そこまでいったね。
そう、
うん、
でこれはどんどん女性にも広まっていって、かんざしに彫ったり櫛に彫って所持するようになった、
うんうんうん、
っていうことも見られたそうです。さて戦争が終わります、
うん、
サムハラね必要となくなってくるかなと思うんですけど、ここで田中富三郎復活を果たします、
うん、
GHQ はマッカーサーによって、まあ、サムハラ神社の再建が指示されます。要は当時の政府によって取り壊されてるから、
うん、
逆だよね、カウンターカルチャー的じゃないけど、ってことはいいもんだったんだろう、
うん、
民衆的であったんだろうっていうところから再建されて、
すごいな、思わぬところから。
昭和24年には大阪の豊国神社の隣接地を買い上げて自費でまた新しい社殿を作ります、
はあ、
でその後先祖だか、神様の場所結構入れ替えたりしつつ、うん、まあ、現在に至るまで信仰は続いているらしいです。
そうなんだ、
強いよね。
すげえ残ったな。
ねえ、やるよね。富三郎並みにしぶといっていうか、富三郎がしぶとかったんだけど、すごいよな。
すっごい。あ、今そのサムハラって文字を今は見かけるのかな。
そこの神社のね、額に飾ってる。サムハラって、サムハラ神社鳥に書いてある。
うんうんうん。
のが今もある。
あ、そう、今そこにはねまだ残ってるからあるけど、
うん。あ、今どうなんだろうね。
なんかそれこそさ、鉄道とか、うん、消防、自動車と
か、どうだろうね、それ聞きたいね。
そう、
リスナーさんで。そう、
俺はね、もちろん今まで存在知らなかったから、
うんうん、
多分仮にあったとしても見落としてるけど、
うんうん、
もし今これから見てあったらなんかゾッとするかもしれない ね、
うん、サムハラだ富三郎だってなるわけだからね、
うん、
だからそういうのをこれから観察していくのもいいと思うし、うん、リスナーさんの中でサムハラを実際職場で見かけたとか、
うん、
話で聞いたことがあるって方は、うん、ぜひコメント見してみてください。
よろしくお願いします。
で余談なんですけど、うん、サムハラ神社のあった西鴨では、うん、サムハラ神社の社殿が撤去された直後、
うん、
昭和13年あの有名な事件が起こります。
昭和13年
津山事件知ってる？
あれなんだっけ、それ
津山30人殺しっていう事件です。
うんうんうんうん、
これが起きたんですよ、サムハラ神社のあった地域で。
ああ、そう、う
ん、だから当時はサムハラ神社を撤去したことによって津山30人殺しがたたりで起こったんだって言説がちょっと出たらしい。ただそれは外部の人間が言ってて、
うん、
地元の人間は誰も言ってなかったし。
いやでもちょっとそう見えるもんね。
ね、見えちゃうもんね、うん、
パッと見ね。
で今、まあ、サムハラ の御符を反復する神社って実は京都府南区にもあるんですよ。こちらでは蒲辰稲荷っていうのがあって、
うん、
これはねルーツが陰陽師にあるんだって、
うんうん、
だからあくまで霊言ある4文字としてサムハラを扱っている、
うん、
まあ、災難よけ奇跡を生むお守りとして人気だと。
まあそうだね、もともとその田中さんが作った造語ではなくて見て使えるって思ったもの、
存在したもの
だ
ね。そうです。福岡県糸島市でも使われていて、
うん、
安産子育ての、まあ、 海運役所で知られる千住寺っていうのかな、うん、ところでは身代わりのお守りとしてサムハラの木札が人気だし、
はいはいはい、
言われています。で、まあ、戦後のサムハラ信仰っていうのは玉除けとしての権威は失墜していったんだけど、その霊言の新たかであることは疑われなくて、
うん、
まあ、今ではもうかつての江戸時代を思い出させるバリエーションすごかったじゃないですか、うん、江戸時代のサムハラ信仰のバリエーション、うんうん、波に信仰されるようになっている、
う
ん、今いろんな役が増えたからだろ
うね、うんうんうん
で、まあ、自分で書いて自分でお守りする人の例も報告されていて、まあ、記憶の中で息づいてありがたい文字列として日本人の、ね、心の中で大切にされている4文字がサムハラだっていうわけなんですよ、うんうん、
なるほど。
だから今もね FPS プレイヤーの友達とかいたら、うん、サムハラって書いて渡してあげるといいかもしれないですねでところですサムハラの字、
うん、
意味としてまだ分かんない点多いんですよ実は。
ああそうなんだね。
結局これ何なのか全然分かってないらしくて。
そうですね、さと歯が同じ感じで今ここには書かれてるんですけど、
そうだね。だから
読み見ないんですよ他で、
うん、これサムサラって読んだりする場合もある。
あーなるほどね、
さは一緒だ、
うん、そうだよね、
その方がねあれだよね、うん、面白いよね漢字とさ、漢字だけでおそらく書かれるにもかかわらず、
うん、
漢字と読み仮名が一致してない場合も受け入れられてるってことだから、
そういうことだよ ね。
でまあサンスクリット語源説が有力らしくって、このサムハラをその中国語として読むと、
うん、
改ざん言になるんだ。あ、違う、こっちはごめん、音としてのサムハラを中国語にすると、
うん、
みなざんげ、改ざんげになるらしくて、
は
あ
は
あ
は
あ、サムがざんげでハラはみな、すべて全くことごとくって意味らしい。だから六ハラ単体のハラ、
うん、あなるほど、
般若ハラのハラ、
うんう
ん、だから両親に聞いて過ちを悔い行を改めるっていう意味らしいんだよね。改ざ
ん
げ、ざんげイコール災難よけになる理由としては、心身に恥じるところがなければ怖いものなしの無敵、
うんうん、
だから外的な悪意とかよこしまなものに打ち勝つ精神があって矢も鉄砲も当たらん、
うん、
論語にもそう書いてある、うん、っていうような認識らしいです、
うんうん、
でこの4文字サムハラって4文字について漢字の方ですね、
うん、
は修験道の文脈のものらしくって、
うん、
あの全部に手編がついてますよね。
そう全部手編なんですよね。
真言宗の系列を組んでるんですよ結構修験道って。
うん、
その中でやられる修験道でやられるのがあの忍者でおなじみの陰、
はいはいはい、
これ多分サムハラって言葉に応じて陰があったんだろうって言われてて、だから手編がついてるんだっていう解釈もされてるんですよ。
なるほど、
面白いよね。
手編がつくっていうのは
そういうことなんじゃない
か。
そうそうそう、必要に手編がついてますからね。
そう全部手編がついててね、う
ん、なんて言われてんだけどまだちょっと分かんない、
分かんない
っていうのが結局のところ。
なるほどね。
さて最後に作家高見淳さんの記述を引用していきましょう、うんうん、爆弾よけとして東京ではらっきょうが流行っている、朝らっきょうだけで他のものを食ってはいけない、飯を食うとらっきょうだけで飯を食うと爆弾が当たらない、さらにそれを実行したら知り合いにもまた教えてやらないと効き目がない、チェンメルミですね、
うん、
またこんなものが流行っているとか、それは近所を拝むといいというのだ、どこかの夫婦が資金弾、近くにバーンと落ちてきた弾ですね、うん、を食らって奇跡的に助かった、
うん、
その人たちのいたところに金魚が2匹死んでいた、
うん、
そこで金魚が身代わりになったのだと言って夫婦は死んだ金魚を仏壇に入れて拝んだ、それがいつか伝わって金魚が爆弾よけになるという迷信が流行し、
うん、
生きた金魚が入手困難のところから瀬戸物の金魚まで製造され高い値段で売られているとか、
うんうん、
だからねこれさ、こっから分かることとサムハラのことから分かることって、うん、もうみんな必死だったってことなんですよ、
うんうん、
当時。
そうね、
小戦略がもねサムハラに関しては確かに一枚噛んでましたよ、
うん、
でおそらくこの金魚のね瀬戸物が出てきたあたりからちょっときな臭い感じにはなってきてるんだと思うんです、
うん、
でもどうしても家族に帰ってきてほしいし、うん、この戦争を生き残りたいっていう祈りの気持ちこそが金魚の瀬戸物にもサムハラの背景にもあったんじゃないかっていうことは言える、
うん、それが広まるってことにそういう風な角度で見える
とね。そうなんですよ。だから今の時代にちょっと変わったものが流行った時、
うん、
まあ、時代がおかしなことであるっていうのは事実ですよね、
うん、
その当時の戦争っていうおかしな時代になった時代だったわけだから、
うんうんうん、
だからそういうものが流行ったわけなんだけど、今の時代もなんか流行った時今おかしな時代になってるなと思いつつ、
うん、
おかしな時代でも必死に生きていこうとしている我々の生活が、
うん、
その背景にはあるんだってことを忘れずに見ると、
うん、
嫌だなって気持ちにならずに済むよねっていうそんな話
なるほど、ね、
だったわけなんですよ。
はい、
はい、今回どうでしたか。
そうね、サムハラ今もやっぱり続いている、
うん、
そしてそれはそのなぜかというといろんなことに効果があるからだよ。
はい、
流行り紙やったじゃないですか。
やりましたね。
流 流行り紙って、うん、その流行りスタリがある、ちゃんとスタリがある、
スタリがありました、
ね、まあ、なんで流行るかっていうと特化型だからだっていう話、うん、
流行りましたね、
やっぱりその大手は全部に叶えられるんだけど、うん、特化型で攻めていければ一瞬登っていけるんだけど、ね、やっぱりスタリちゃう、
ゃ
サムハラ結構いろんな方向に今効果出せてるんで安泰ですよね。
これからもね、これからも安泰です。
サムハラやっていきますね。本当
にね、なんかありがたいしね、漢字4文字、そうそうそう、すげえ画数あって、うん。だから皆さんもね、今後見かけるようになったら、ちょっとまずいかなと思いつつも、うん、まあ乗っかっておくのが吉でしょう。ということで、今回のゆる民族学ラジオは終了したいと思います。はい、面白かったらチャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと、ね、本編中でも言いましたけど、よかったらサムハラ、
ね。そうですね、目撃例を。
お寄せください、うん、はい、お便りフォームでもよろしいですし、コメントの方でもお待ちしております。ということで今回のゆる民族学ラジオは終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。